はい、今日のデイリークラム、今日のテーマは構えを忘れるべからず。構えを忘れるべからず。おはようございます。構えを忘れるべからず、これはどういうことかということなんですけど、僕格闘技結構好きなんですよ。見るばっかりですけど、あんまりちゃんとやったことないんですけどね。で、その空手とかでもそうだし、キックボクシングとかもあると思うんですけど、蹴ったりついたりするわけですよね。でああいうのにもやっぱ構えってちゃんとあるわけですよ。じーっと立っててですね、攻撃したりってなかなか、できるのかもですけど、パッと見たらちょっとできなさそうですよね。やっぱり何かしら突きを出すとか、蹴りを出すという時もですね、ある程度構えというのがあって、準備というのがあるわけですよね。腰を曲げてこう打つとかですね、肘を曲げて打つって当然ありますよね。もうちょっと簡単な話で言うと、例えばジャンプする時もそうじゃないですか。ぐっとしゃがんでピョーンって飛びますよね。じーっと立った状態で膝を曲げずに飛びなさいって言われたらですね、せいぜいつま先の力でピュッとこう押し上げるしかできませんよね。高く飛ぼうと思えば大きくしゃがんで思いっきり飛び上がるっていうのが必要なわけですね。ですよね。で、何でも準備がいる。これもある意味構えですよね。しゃがんだりすると構えるわけ。野球でもそうですよね。そのバッターボックスに立って、バットを前に出してもですね、振るためには後ろに一度引くわけですよね。そしてカーンと振るから、球が当たって飛ぶわけですよね。バントなんかもありますけども、何事にも構える、構えっていうのがあるわけですよ。で、ケアマネ試験でも実はその構えっていうのがあってですね、これをやるかやらないかで、結果というのがもう大きく変わるものがあるんですね。で、どういうものかというと、例えば設問でですね、こういうのが出た時にあなたの頭の中がどういうふうになるかというのを、ちょっとイメージしてほしいんですが、地域密着型介護予防サービスについて正しいものはどれか3つ選べ。これを聞いた時に、どう感じます？なんか思い浮かびますか？これが何も思い浮かばずに、1番、看護小規模多機能型居宅介護が含まれる。こういう問題を見たらどうなると思いますか？多くの人は丸をしますね、これは。で、この違いがわからないっていう時には、違いがわからない人は、わからない、パッとわかる人は、ちゃんと構えはおそらくあるか、完全に知識として定着しているかのどちらかですね。で、ちなみにこの看護小規模多機能型居宅介護は×なんですね。入らないんですね。で、何が言いたいかっていうと、地域密着型介護予防サービスについて正しいものはどれか3つ選べ。このもこういった形の問題文って、ケアマネ受験した方ならば全員読んだことありますよね。で、どれだけの人がそこを集中して読んでいるかっていうのが、勝ち負けが決まる要素です。地域密着型介護予防サービスについてで僕たち講師が見たらどう思うかっていうと、ああ、そうか、認定ニーグル小滝の3つだなと。介護予防の認定ニーグル小滝だなと。で、市町村が指定するよねって、3つしかないよね。最低限ここまではすぐ出しますね。で、緻密は9だからっていうのも片隅に出しますね。認定ニーグル小滝、緻密特養、緻密特定夜間訪問、低循環滝、緻密でっていうのをパッと思い浮かべて、問題1って見るんですよ。そしたら、過去問では複合型サービスが含まれるって書いてあるんですけどね。これ看護小規模多機能型居宅介護のことなんですけど、あんなもんあるかいやと。ね。0.5 秒で×できるんですよ。で、多くの人が、そこの最初の問題文ではなくて、設問1からですね、この問題が何を問われているかっていうのを推測しようとするんですね。これは本当に危ないっていうことをやっぱ知ってほしいなと思うんですね。設問1が正しい問題ならばですね、その後の、導きやすいかもなんですが、引っ掛け問題も多々あるわけですよね。で、何について問われているかっていうのを分からないまま設問を読むと、何について問われているかを誤認するんですよ。誤って認識するんです。看護小規模、緻密級に入ってたなぁ、あった気がする、と思って丸しちゃったりする人がいっぱいいるんです。でも、認定ニーグル小滝だ、3個だと思ってる人が間違えるかというと、120% 間違えないんですよ。120%。引っかかりもしないんですよ。 なわけあるかいと思って×するんですね。ここが、正答率の、高い低いの違いですね。そしておそらくは、ケアレスミスの、あるかないかの違いですね。そして、本試験での1点の違いになります。これがめちゃめちゃ大事です。で、みんな問題を解く数で勝負しようと思って、考えるんですね。問題に慣れて問題感を養うと、これも大事なことです。だけど、〇〇について正しいものはどれか3つ選べ、2つ選べのみんな3つとか2つは見るんです。でも〇〇についてというその〇〇というものについて何の構えもなく設問1をいくというのは、まあじーっと棒立ちのまま蹴りを出そうとしているのと一緒ですね。じーっとバット前、じーっとバット持ったままブーンって振ろうとしてるのと一緒ですね。打てるわけがないわけですね。それをやっぱり知っておいてほしいなと思うんですね。これはまあ何度か繰り返しで言ってるかもですし、まあ言ってないかもですけども、今の個別でしてる方にも、もう特にやっぱりお伝えしているポイントになりますね。で、これはパッと聞いてもまあすぐはわからないかもですけれども、やはりしっかりと問題文を読むっていうのはもう本当の基礎の基礎ですね。これを怠って、なんとなく知ってて答えれるなっていうもので自分が知識があると勘違いしちゃうと、これまた危ないので、気をつけて置いてもらえるといいかなと思いますね。構えを忘れるべからず。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。